私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。クリスマスに聞く聖書の言葉に次のようなものがあります。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。天地創造の初めからおられた神が人間となって私たちの間に来て住まわれたということが言い表されています。高きにおられる方が低きに生きるものとなってそこに生きるものと一緒に住まわれたということです。改めて読んでみるとこれは驚くべき事実であることがわかります。人は低きにいるなら少しでも高きにありたいと願うものであるからです。しかし神は高きところに住まわれていながら低きところに宿る方となられたというのです。創世記に目を向けると次のようにあります。エデンの園に住むことになった人は蛇の誘惑すなわち神のようになるという誘惑に陥ったのでした。聖書はそれを罪と言い表しています。これに対して神は人となられたというのです。それは罪の許しを実現するためでした。神のようになりたいと高きを望んだ人の罪を許すために神は低き者となられたのです。このように考えてまいりますと、預言者イザヤを通して告げられた。私の思いはあなたたちの思いを、私の道はあなたたちの道を高く超えているという言葉を耳にして、私たちはその意味するところを大いに誤解しているのではないかと思ったのであります。高く超えていると言われると、私たちは私たちの思いを高く超えた高みにその神の御心がある。このように考えるのであります。私たちの道を高く越えたところに神の道がある。このように思うのです。そうなりますと、人はその思いを、その思いと神の思いとは、高さが全く違うのだと。認めることはできるのですが、それがまるで一本の線でつながっているような誤解をしてしまうのではないかと思うわけです。そのように誤解するとき、人は信仰的な熱意を持って祈り、あるいは良い行いを重ねることによって、少しでも神の領域に近づけることができるのではないか。そういうふうに考えてしまうでしょう。ところが、高く超えているという神の道、神の御心なのですが、それは人の思いの延長線上に あるものではないと思うんです。延長線上どころか、方向性が全く違うということではないかと思うんです。それは先に見た、神のようになりたいと望む私たち人間と、その私たちの罪を許すために、低きものとなられることを望まれた神の姿の違いに比べることができるでしょう。人の思い、人の道ということから行き着くことができないほど違っている。これが高く超えているということではないかと思うのです。それは私たちが想像して思いつくような範疇にあるものではないということです。今日は主の洗礼という日曜日になります。神の子イエスが罪の許しを得させる悔い改めの洗礼を受けるということも、人の思いを超えた神の思いを示しているでしょう。このことは初代教会において人々を大いに戸惑わせました。現存する最古の福音書マルコでは何の問題もないようにその場面が描かれているわけですが、それから少し後の時代に編纂されたルカによる福音書では、誰から洗礼を受けたのかは記されていないのです。今日のマタイでは、洗礼者ヨハネがそれを思いとどまらせようとした。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと、ヨハネが驚いて言っている様子を描いている。人の思いからするならば、罪のないイエスが罪の許しを得させる悔い改めの洗礼を受けることは全く必要のないことに見えるのでした。しかし神の思いによるならば、それは欠かせないことなのです。これが私の思いはあなたたちの思いを、私の道はあなたたちの道を高く超えていると言われていることなのです。ヨハネは、私の後から来られる方は私よりも優れていると言い表し、イエスを評価しています。それは、私こそあなたから洗礼を受けるべきと考えるほどでした。クリスマスを前にした対抗説に、ヨハネが重要な役割を担うものとして二度登場しています。最初は対抗説第二主日、悔い改めよ、天の国は近づいたと告げているのです。これはイエスのガリラヤ伝道における宣教の言葉と同じになるわけですが、その後、ヨハネが告げるイエス像が裁く方と言い表され、新約聖書に見るイエスの姿から受ける印象と、しっくりこない、そんな印象を与えていました。続いて、第三主日にもヨハネは、その弟子たちを使わし、イエスに尋ねさせているのです。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんかと。ヨハネ自身、自ら思うよ、メシア像とイエスの姿との間に、しっくり来ない印象を受けていたのでしょう。困惑している様子が、伺います。それはヨハネが人の思いに従って イエスを理解しようとしていたからに違いありません。そのようなヨハネにイエスは答えています。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと。ここで言う正しいとは、クリスマスを前に登場したヨセフが正しい人であったと言われているように律法を守るということではありません。そうではなく、神の御心を指して正しいとしているのです。神の御心をすべて行うのはふさわしいと言っているわけです。それがイエスの洗礼という人の思いによるならば、決して説明のできない、理解できない神の御心なのです。第二の朗読でお読みいただいた使徒言行録10章34節以下で、ペトロが口を開いて言っています。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりましたと。それは異邦人に対しての理解についてのことであります。旧約聖書においてイスラエルの民は神に選ばれた民として、神がモーセを通して与えられた律法を持っています。一方、イスラエルの民以外を異邦人とし、律法を知らないゆえに神の救いから漏れた民として区別されていたわけであります。日課の直前にあたる9節以下で、ペトロは次のような幻を見ています。天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に下ってくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていたのですが、声が聞こえてきたのです。ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい。ペトロは答えます。主よ、とんでもないことです。私は清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありませんと。これに対し、神は答えています。神が清めたものを清くないなどと、あなたは言ってはならないと。つまりどういうことかと言いますと、律法は確かに動物を清いものと清くないものとには区別し、清くないものを口にすることを禁じています。しかしそれを超えて大切にされるべきことは、神がどうされたかということなのです。律法では汚れていると区別されていたとしても、神が清いとされたのならば、それは清いのです。これが、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると言われていることなのです。イスラエルの民を選ばれた神は、その他の異邦人と区別をされたのですが、今や異邦人にも救いの道を開かれたのです。こうして続けて使徒言行録を読み進めるとわかるのですが、ペトロが告げたことを耳にした人々は、神を賛美したというのです。今日の人を分け隔てなさらない神について、イスラエルと異邦人という区別の解消だけを指しているのではないでしょう。分け隔てる と訳されているギリシャ語ですが、2つの言葉がこう結び合わされた合成動詞であるようです。一つは顔、様子、表面という意味の言葉、もう一つは取る、受け取るという意味の言葉であります。まあ、簡単に言うなら、見かけで判断するということでありましょうか。ヤコブの手紙の2章に次のようにあるのを思い起こしました。栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに、金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また、汚らわしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。まさに見かけで判断する、まあ、いい例だと思います。そういう私たち人間がいるので、見た目だけではなく、その人の振る舞いや行動、あるいは実績、肩書き、そういったもので人をこう判断する、そういうことはないでしょうか。昔、阪神タイガースに掛布雅之という有名な人がいましたが、どこの空港かで私見かけたんですね。もう見かけで判断するタイプなんです。見かけでもう近寄れないぐらいおーという感じでね、そういう判断をしている自分がその時いたのを、こういう聖句を読むと思い起こすわけですね。見かけで判断する、皆さんも気をつけましょう。見た目だけではなくて、そういうふうに私たちはこう判断してしまう。しかし神は分け隔てをなさらないというわけで、今日イエスは戸惑う洗礼者ヨハネに対して、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです、こういうふうに言っています。神の御心をその通りに行うのはふさわしいと言っているわけです。そのことを人の思いで判断をしようとすると戸惑い、事実を隠そうとし、誰が洗礼を授けたか名前を伏せようとし、すべてを否定しようとする、なかったことにしようとする、そういう態度をとってしまう。つまり人の思いによるならば、イエスが洗礼を受けることはふさわしくない。こうしか思えないわけです。ところが神の思いは、罪のないイエスに、罪のある者に許しを得させる洗礼を受けさせるほど、罪ある私たちと共に生きるものとされたのであります。この神の御心に従うことからこそ、これは私の愛する子、私の心にかなうものと神は宣言をされているのです。イエスを信じ、洗礼を受ける私たちもそのように、神の宣言を受けるためです。決して神の心にかなうようなものでも、ふさわしいものでもありません。しかし、 そのような私たちを分け隔てなく、そのまま受け入れて、よしとして、よしとしてくださる。ここに神の御心が、私たち人間の思いを高く超えてあるのです。そのためにイエスが洗礼を受けてくださいました。これが正しいことなのです。正しいこととは、私たちにとってどうかではなく、私たちの常識にかなっているかどうかでもなく、神がどうされようとしているか、この一点にかかっているのです。私たちの罪の許しの実現のために、私たちと同じ洗礼を受けるほど人となられた神の御心に、それほどまでに罪の中で生きる私たちを深く憐れむ神の御心に、すべてを委ね、新しい日々を平安のうちに歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。